を赴くままにお送りしています。一発撮りなのでご了承の上お聞きくださいね。
はい、今状況的には映画の中盤に差し掛かっているところでございますけれども、はい、うん、その古本市でちょっとね、自分のこの好きな本とか、
うん、
うん、いろいろとこう紹介するなんか肩書きこの部屋をこうエロ本を先生が見つけるときにさ、
うんうんうんうんうん、
あの時にちょっと書棚をパーッと見るじゃないですか。
うんうん、
あの書棚の、あの、うん、ちょっと距離が、自分の机から距離がある本棚は、岩波文庫臭いのが並んでるんですよ。
うんうんうん、うん、うん。
なんですけど、勉強机のすぐそばには早川文庫しか並んでなかったので、爆笑こきました。
そうですね。H.G. ウェルズとか、
そうです
フィリップ・K. ディックとか、
グレッグ・イーガンとか、もう、アーサー・C. クラークもあるな、これ。もう背拍子だけわかる自分が病気やなんてちょっと思いながらね。あの辺とかも俺、ふわーって言うてしもたと思う。下手したら。
うん、
俺の部屋みたいって思っちゃって。もう、かなんかったっすわ。
俺が
おる。俺、今映画出てるって。
ああ、はい、なるほど。うん。
で、まあ。
それも感情移入しやすいですよね。
うん、なかなかこの古本市に古本が集まらないと。
うん、うん。
で、本が集まれへんなと。クラスで呼びかけても、なんか2冊ぐらいしか集まれへんし。
集まらないですね。ね、
なんか一つは、うん、あの、面白心霊写真みたいな本でしたもんね、あれ。
うん、
どういうことやねん、面白心霊写真って。
誰が持ってきて
る、誰が持ってきてみたいな話でしょ、あれ、
うんう
ん。で、ほんで、ほんなら、一行さんが、あ、そうだ、あの方法しかないか。
うん、うん。
で、何がって言ったら、うん、いきなり自宅に行くことになるんですよ。
そう、ビッグイベントですよね。
ビッグイベントですよ。
うん。これそう、チェリーの男子がね、いきなり女子
の部屋ですよ。女子の部屋ですよ。それも付き合ってないこの部屋ですよ。もう、多分ビンビンですよ、ビンビン。
ビンビンですよ。常に前かが
み。そうですよ、ほんと。ほんとね。で、またこれ、一行さん家がでかいんですよね、ドーンと。
そうですね、ええとこの子ですね。
ええとこの子なんですね。なんか、どっか名士の子なんだろうか、この子はっていう状況、うん、ちょっとあっけに取られるんですけれど。
うん。うん、
で、行くと土蔵があるんですよね、この家がまた。
うん。
この間、話した、鮫島さんと平屋とはちょっとレベルが違うん
ですけど、違う。昭和感、
昭和より。お互い昭和感やねんけれど、違う昭和感やな、
昭和感
みたいな。
確実にね、生活レベル違う。
そう、ちょっと差を感じながらですね。もう、いわゆる門構えですよね。門構えがゴーンとあって、はい、ほんで土蔵がドーンとあって、ほんで土蔵の中におじいちゃんが集めてた蔵書がいっぱいあると。
ああ。
なるほどと、こう来たかって僕も、うんうん。それをこう、リアカーをしながらね、
そう。
二人で学校まで持って行こうって言って、うん、こう手分けして、仕分けをし、うん、手分けして、うん、なら、あ、この本僕好きなんだ、みたいな話とかしながら、ね。
そうですね。ちょっと、木陰で休憩しながらね。うん、
休憩しながらね、うんうん。私は冒険小説が好きで、とか、そういう話をね、しもって。ちょっと、あそこ良かったね。
あそこいいしですね。いいっすね。ちょっといろいろフラグが立ちすぎるあそこはね。
もう、あの、僕が一行さんに完全に転んだ瞬間やった
ら、転ん
でしますよ。この子、かわいいわ。
朝の棚の森に転がされた。
そうそうそうそう、転べ。転べ。転ぶんだよ。楽になるから、転んじゃえば。あれですね。
すんませんって言ってしまった
瞬間。そうそう、あれあれ。ふむふむふむみたいな。
なんぼでもふむで。
ふむからって。いやー。
何の話をしてんね。
あの描写はめちゃくちゃ力入ってましたね。
そうっすね。
あ、ザ・ヒロインここに誕生やわと思って見て
る。
まさにこの映画
の。だからあそこで大事なセリフがあるんですよね、一行さんの。
うんうん。
だから、冒険が好きなんです、みたいなね。
うん、そうなんよ。
それが後々生きてくるんですけどね。
で、
ね、
で、まあ、ね、そんな感じで、あの、学校ですかね。 あの、とりあえずリアカー引いて持ってったら、うん、みんながびっくりするんですよね。うん、こんなに本持ってきて。
お
で、どうしたどうしたって言って、これ大成功じゃん、古本市きっと、みたいな感じで、みんなに言われて、いやーっていうふうな、片垣くんもよかったよかった、みたいになってたらね。
またビッチが寄ってきてたでしょ。
そうそう、ルーリールーリー
言
うんですよね。ルーリールーリー言うんですよね。もうそれやめてって言ってるって言われるんやけれども。
僕あのね、あだ名で呼ぶ子嫌いなんですよ。勝手に名前つける子ね。
いますね。勝手に名前つける子ね。うん、そうですね。大体昔やったらあの声は花澤香菜さんがやっててもおかしくないですけどね。はい。で、はい、ね、これで無事古本市もできるぜってなって、意気揚々とみんなして帰って。
う
ん
う
ん、
はい。
ほんなら、あれなんですよね。夜の間に、ライトですっけ。
そうですね。あの、登りに、
登りにライトが当たって、火つくんですよね。ボーン。
火つく
んですよね。
全部燃える。
全焼っていう、もう。
てかね、あれ本でしょ
本ですね。
そこに置いてたら、湿気るんじゃないですか。
湿気るよね。突っ込みどころ満載でしょあそこのシーン。
そう。あれはね、ないわ、と思
います。いくら段ボールに入れててもあかんよね、あれは。あれはあかん、あかん、あかん。
ちゃんとそれは室内に入れとか。
本屋さんでもあんなことはしないよって
思いますよ、ね。しない、しない。
うん。それは突っ込み、この場にもしかして置いてたんっていう、だから最初僕理解できなかったんですよ。なんか燃え出したな、うん。何が燃えてんねやろ。えらいこっちゃなって、うん。あ、会場が燃えたんか。大変やな。うん、本だけが燃えてるて。
そう。校舎が燃えなくてよかったねってことで。そう。一言だけで片付けられました。
バカな。ならね、うん、名前、
うん、
図書カードの名前書くのって素敵だよねって話を一行さんと片垣くんが
してたね。
してた、うん、一番固定大冒険っていう本なんかな。
はい。
うん、あれが、あれの、いわゆる、ちょっと焼けちゃった、それも完全にほぼ焼けちゃった状態で、表紙だけがパラッと足元に落ちたりして、
うん、
悲しそうな顔するのよね、ものすごく。
そうですね、うん。
で、それを片垣くん横で見て、あーって思って、うん、それを見てた先生がバカやめろって言うんやけど。
そう。片垣くんは先生にガチギレですからね。
ガチギレ。
知ってたんですか？
そうやの。ふざけんじゃねえよ、てめえみたいな。だってこれも必要過程だもん、ぷんみたいな感じで先生。
う
ん、
そう。
あくまでも先生はクール。
クール。
で、ムカついた片垣くんは、なんとですね、本を連成するんですよね。どんどこ、どんどこ。マジか
マジか。
そうやねんけど、最初は、中の内容を読んでないから、わかんないから、文字が連成できないよね。本の側は連成できて、文字がイメージできない。だから、
文字化けしてます
よね。文字化けしてるんですよね。文字化けしてるのがもう完全にさっきもね、言ってたけど、うん、平山夢明の、なんかわけのわからないことを言ってる時の、おっさんの声の表現ですよ。
なるほど、なるほど。
パーセント、星マーク、シャープみたいな。うん、あれなんですけど。
やばい人系が、そう、喋る時の表現。
そう。いいけど、目の前にぼやーっとなんか本のイメージがね、本棚のイメージが現れて、うん、って思ったら、あ、先生、ありがとうございますって言って、
うん。
で、一生懸命その本、ほぼあれデータを丸写しですよね。
そうですね。
コピー&ペーストしまくりでしょうね。
アルタラに介入してるから、うん、その、アルタラにある記憶を引っ張ってきたのかな、
う
ん。
でしょうね。
感じしますね。うん。うん。
で、それで本を全部元通りに、いわゆる複製しちゃうんだよね。
うん。あれは、徹夜したんでしょうね。
徹夜したんでしょうね。もう、げっそり痩せてましたからね。うん、めっちゃわかりやすい表現でしたね。
表現ですね。一日の徹夜でそこまで痩せこけんやろと思いましたけど、
ね。思いましたけど、すっげえあれ分かりやすい表現でしたよ。
ですね。
で、ゲソンとなってる、うん、ところをびっくりした一行さんだったんやけど、その固定大冒険をみちゃが入ってんのに気がつくんよね。
うん。
絶対それは焼けてたはずなのにって思って、うんうん、一体全体と思った時に、もう片垣くん、もう眠気に耐えれなくてガクってきて、うん、そのまま一行さんにもたれかかっちゃうっていう。うん、こんならまた。
そこでまたビッチが来て。
キャ
ッて。
やっぱり付き合ってんじゃないのみたいな。やっぱ付き合ってんですよ、あんたたち、みたいな感じでね、この家庭のコーチさんが言うわけですよ。
言うわけですよね。
キャッキャキャッキャするんだけど。で、本がいっぱい、うん、一部の本だけ段ボールが残ってたとかっていう話になって、とりあえず古本が開催されることになると、はい。ほんならね、またこの、家庭のコーチさんがコスプレしてるんですよね、キャッピッ。
腹立つわ。
でしょうね。いちいちスパスパさんの神経、魚でしたんやろな。
魚でしますね。で、もう、ルーリー連れてて、
そう。
来たすじゃん。
そう、来たしますね。あれ、不思議の国のアリスの衣装でしょ。
うん、そうですね。
いや、
う
ん、で、片垣くん、一日中寝てたんですよね、結果的に。
うん。
本日の日。
うん。
一、
うん、
日中寝て、はって気づいたら、一行さんが座ってて、
うんうん、
あえて起こさんかったって言われるんですよね。
ね。うんうん。
で、ほんで、あ、古本市場で完売ですって言われて、おーってなるんやけれど、うんうんうん、ほんで、その時に、ふとそのコスプレに気がついて、あれ、もう完全にあれですよね、ラピュタのいいですよね。
いい
明らかにいい。
いい。あとね、座り方がね、
そう、
もうしゃなりって感じ
で、ね。しゃなりって感じですよね。膝に手グーで置いてるでしょ。
そうそうそうそうそう。
あの感じすごいなぁと思って。
うん。
かわいいわぁと思って見てたら。
あ、もう、うん。
で、ほんなら、ね、その時に、そのもうドザグザですよね。雰囲気のムードにも押されてしまって、片垣君。
うん。
僕、一条さんのこと好きなんだって言ったら、
うん、なら、うつむきながらね。うん。
ほんなら、
目見れない
っすよね。目見れないっすよね。ほんなら、一条さん、企業さんで、立ち上がって、うん、っていう顔してて、
うん。
ほんで、好きということは、みたいなことを説明しだすんよね。
周りくどい。
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 あの辺が文学少女のめんどくさいところですよ。
そう、素直に OK って言えない。
言えないっていう。いわゆるお付き合いするっていうことからでいいんでしょうかね、うん、みたいなことを聞かれて、うん、って
お付き合いっていうのはね、
そう、
一人じゃできないです もんね、みたいな。
それはなんや、鳥頭でお一人様やったから当てつけかとか思うな、僕は。
まさかの鳥頭リスナー。
付き合うこともできへんわ、お一人様やったら、みたいな。ここで、うちの番組のね、結婚とか、こう、二人じゃないとできないもの理論っていうのは一つ補強されたわけですよ。うん、で、二人して顔真っ赤にして付き合うことになるっていうね。
うん、そうですね、うんうんうん。
ここまではもう、なんていう、ラブゲージですか、ビュビュビュビュビュビュビュ、金ちゃんの仮想代表みたいなゲージですよね。
ブブブブブブブブブ
みたいな感じで。
もうこう、合格ライン
まで。合格ラインまで来てる来てるみたいな感じで。
て
うもう先生がいいぞいいぞって、いいぞいい感じだみたいな。ただの変態ですよ、あいつ。
変態ですね。
変態です。だいぶ変態です。
うん、
で、ね、花火大会当日？
当日。だから、事故が起こっちゃうから、花火には誘ってない、ね。
誘わない、
うん。うん。
あそこが、あまあそうするわなって。
うん。うん。
で、一行さんはあんまりそういうところには興味なかったんでしょうね。
なかった。
行きたい、行きたいとかって言うことあれ大変やったと思う。うん、ルーリーって言ってた、あっちの金の工事さんは絶対行ってるパターンですね。
う
ん、
絶対行くと思うよ。もう、パリピですからね。パリピですから、もう、ひゃっはー言ってますよ、それは。
もう、あれもね、ウィンクしたら星が飛びそうやもんな、パチ
ッ。絶対飛ぶ。うん、あの表現ほんま、ニセ恋以来です、僕は。キラキラ表
現。んで、まあ、家の前でね、サングラスかけてね。
うん。
一行さんが外に出ないかどうかを一応片垣くんに見張らせながらも、
うんうんうんうん、
大丈夫っぽいですよって、時間過ぎそうですし、みたいなことを先生と通信してたら、狐のお面みたいな、お面をかぶった警備員みたいなの
がポコッと
現れるよね。
うんうんうん、
ちょっと歩き方がエヴァンゲリオンなのよね。
確かに。エヴァっぽいっすね。うん
うん、なんか、得体の知れんもんが出てきたけど、あれ何ですかって聞いたら、
うんうん、
あ、やべえ、バグ取り除こうとしてるかもしんねえ。
うんうんうん。
要は、記憶装置の中に入ってて、実際起こらないかんことが起こらなくなるんです。うんうん、バグが生じてるから、そこを修正しようって自動的に
プログラムが起動してしまうって。自動修正プログラムですね。ね。
だから、額のあたりに、狐のお面の額のあたりにセーフモードっていうのがビヨンって上がって。
ビヨン、
うん、そうそうそう。うん、ほんで、それで、一行さんを連れ去ろうとするんよね。なんとか、うん。ほんで、それで、肩書きくんは戦うことになる。戦う武器が本。
本好きやったんちゃうんかって話ですよね。
本で戦うんですよ。
本で縛りますからね。
本で縛るから、悪魔女ドラキュラバレに縛りますからね。うん、って。びっくらこぎました、僕は。
うん。なんかもうちょっとマシな武器ないの
ただ、やっぱりね、スパスパさん、一つ明らかなのは、本は鈍器なんですよ。
どうね、広辞苑とかね。
ええ。僕最近まで京極夏彦さんの本を久々にずっと読んでたんで、やっぱ思いましたけど、うんうん、持ち運ぶのにめんどくさくってさ。
あれ。
やはり、
かなりでかいからね。うん、
やはりドンキだよなと思って。
ドンキ、ドンキ。
うん。で、それでどんどんどんどん敵を倒していくんだけども、一行さんの部屋の中とかも簡単に入っていくんで。
入っちゃうから、ね。
それも数が一人とかじゃなくって、大人数なもんで、なかなか対処ができない上に、その落雷事故がこれ橋の上まで強制スクロールですよね。
いきなりね、気がついたらもう、一行さん橋の上にいるから、何やねこれって
。結構、一行さんの家でくつろぎながら本読んでる姿に、キャッと思ってしまってるんで。
もう、リュウさん、完全落ちてますからね。ねえ、もう。何してもキャってない
で。そうなんですよ。もう、スマホにね、Bluetooth のイヤホンかけて本読んでるだけで、キャッってなりますからね。なんて可愛らしい本の読み方してるんだろう、みたいな。ただ単に寝転んで読んどるだけやつ、ね。
あと、まあ、その、ホットパンツ2だったり、
そうですね。ホットパンツ大好きっ子ですからね、僕
は。大好きっ子。
そうですよ。ホットパンツはちょっとうるさいですよ、僕は。
うるさい。
そうですよ。で、で、まあ、橋の上までパーンと飛ばされて、二、はい、人して飛ばされて、うん、ここはみたいな風になって、わーわー、大変だ
気がついた、ね。
そう。このままで雷落ちてまうがなっていうところで、
落雷ポイント。
あそこね、僕どう切り抜けるのかなって思ってて、うん、訓練の結果がここで出てくるっていうところは、熱かったです。
うん、うん、うん、うん、そうですね。うん、
ブラックホールで。訓練
ちゃんとここで回収されますからね。うん。
ブラックホールでイカ土を飲み込んじゃうんやと思って、すげえな、なるほどなと思って、ふんふんってなってたんですよ。うん。骨飲み込んで、やりましたよ、先生ってなったら、先生がよくやったと。
うん。
いやー、よくやった、お前と。ほんとよくやったって。
うん、うん。
とりあえず、役目ここまでなんで、その一行さんもらって帰るからって。何のこと？
はい、終了。
はい、終了。はい、終了、終了。君の世界はとりあえずこれで終わりだから。
サンキューでーすって。
あれ、あれですよね。亀止めのあの子みたいな感じやってね、先生の、うん。よろしくでーす。
よろしくでーすって。
だから何が起こったかっていうと、一行さんの記憶情報っていうか、その成長具合だよね、感情の成長具合が、その、事故が起きた寸前のとこまで、感情の具合が出来上がってる、ほぼシンクロしてる状態になったから、その状態で先生は、自分の手元に一行さんを引き戻さないけない理由があったっていう、
あったっていう。
からくりが、そこで判明してるんですよね。だからそれをもう、一行さんごと、片垣くんがいる世界の一行さんごと先生の世界の方に引っ張り込むっていう、
うん、
実はその作業をするのを利用してたんだっていうのが分かっちゃう、うん、
だからその事故で一行さんは亡くなったんではなくて、うん、脳死状態になったと、
そう、死は死でも脳死だったんだっていうことが分かる、
うんうん、分かる、
ああ、
でその脳死状態の中にその、うん、アルタナにある10年前の記憶を、うんうん、流し込みたいと、
うんうんうん、
そのために同調させるために恋愛フラグを立て出たと、
そう、
うん、いうことだったっていう、
そう、
最初の理由説明としては、うん、いくら記憶の中の一行さんでも、うん、死なせたくないっていう、うん、ふんわりした理由でしたけど、うんうん、 本当の理由がここであったっていうことがわかるっていうところですよね。うん。
だからまあ、それによって、先生の方の世界の一行さんは、意識を取り戻すんですよね、きちんと。
うんうんうん。
で、一方、片垣君の世界はどうなるかっていうと、片垣君自身がもう、グッドデザインも全部取り上げられた状態で、うんうん、一行さんも失った状態で、
うん、
どうしようもないっていう状態に陥る。
そうですね。
なかなかえぐいなって僕思ったんですよね。
藤原竜也の開示状態ですね。
ああ、
なんでだよ
ーって。いやーっていう音ですよね。
もうゴロゴロゴロってやってるんですよ。
いやー、あれこれなかなかにえぐい話やし、松坂桃李めっちゃ悪役やんっていうので、
僕、
悪役やんっていうので、ものすごくね、うん、テンションが僕の中でまた上がったんです、そこで。いいやん、いいやん、これって。いいやん、いいやんって。こういうのいいよ、好きよ。
いいよ、好きよ。うん、
で、ベッドで寝たきりの一行さんが、また可愛い。
うん、ああ。何しても可愛い。
もう、成長してるんやけど、可愛い。
かわい
い。えらいこっちゃな。
そう。うんうんうんうん。
で、片垣くんは、その片垣かな、先生は、先生の世界何になってるかっていうと、まあ、うん、なるほどな、つか僕なかったっすわ。
うん。
アルタラの管理者になってるっていう。
そう。
いやー、なるほどね。
システム管理者
見事やなと思って。いわゆるそのクロニクル共闘構想っていうのを、もうずっと片、うん、その先生は、寝たきりになった一行さんお見舞いに行くんやけれども、全然起きてくれない。うん、それにずっと話しかけてんだけど、うん、意識を取り戻さない。あれ絶対医者が適当に君が声かけてたら意識取り戻すかもしれへんみたいなことも絶対に言われてるんだろうな
って。言われてるから、
うんうんうん。そういう中で、このクロニクル共闘構想っていうのが、量子論と共闘と、記憶っていうのを3つ掛け合わせて、うん、作り上げる、うん、あれを見た瞬間にひらめくんよね。
そうそうそうそう。
意識をこっちに持ってきたら、記憶っていうか、意識が戻るんじゃないの。
うん。だから、先生、あいつは10年間ずっとそのことだけを考えて生きてきた男だったってことですよね。
ある一つの妄執に取り憑かれる男の話だったんですよ。
う
ん、
だったっていう。
怖い怖い怖い怖い怖い怖いわ。狂ってるわ、この人。で、ほぼ、その、アルタラが完成したら、完成したで、
うん、
自分をそこにアバターとして突っ込もうとするんだよね。
そう。
あれが、すごい、背中に何の傷がついてたり、なんか半身不随になってたり、杖ついて歩けたりするから、うん、なんかボロボロやな、先生、
ここ
本体はって。向こうはアバターで自由自在やったけどって。
あのシステムにやっぱ入り込むのに、何らかの端末を体に装着しないといけない。うんうん、でも、事例がないから、いっぱい失敗したってことですよね。うん、でそれで脊髄まで損傷して。
脊髄損傷、下半身不随になってる。
不随になってる。
ボロボロにな
ってる。なかなか。
なかなかできないっすよ。
ですね。うん、
もうだから、言ってみたら、諦めることすらできなかったんだろうなって、
うん。
あそこまで自分をガタガタにしてしまったら、もう、とにかくそこに行き着くまではやりきらぬことには、もう取り返しがつかん方向に走ってるから。
ですね。そこまで固執するのはもう、結構もうサイコパスに近いと思うん
ですよね。それで、一緒に、この、アルタラを作った研究員が、いや若干突然登場してきてですね、これがサイモン・ペックっていう人で、うん、あ、それ違う映画ですね、すいません。
違う。
千子、常久っていう人が出てきて、うん、この人が、うん、京都大学教授。ほ、うんで、その助手が周イーギーさんで、なんとも、この、千子常久さんはモデルいるんですかね。
ねえ。なんか、可愛らしいおっさんですけどね。
これ、デルトロじゃないんですか？
似てるかもしれない。似てるかもしれない。
ギエルもデルトロですよ。
デルトロっぽいっすね。
ねなんか。
見た目そんな感じ
で。見た目そんな感じでしたよね。
うんうん。
で、まあ、ほんなら、向こうは意識取り戻し、よかったよかったみたいになってるんですよね。
うんうんうんうん、
で、これでまあ、アルタラの管理もちゃんとしてて、ここにバグあるんですよね、なんか知らないけど、みたいな、うんうん。何のエラーみたいな。 うん、なんかね、って、あの、暴走しそうになってるんですよ、うん、みたいな話。
ちょっとよくわかんないけど、って。ねえ、うん、
リカバリーかなんかして処理しないとダメだねって言ってるのが、実は肩書き君の方だったっていう。
そうね、うん。
もう肩書き君ずっと泣いてるんですね。うおーって、ちくしょーって、うん、クソ、騙された、みたいな。
なんでだよ、
なんでだよ、って。自転車ぐらい出せるだろ、俺みたいな、ね。うん、何でもいいよ、出せよ、出てくれよって言って、右手をバンバンバンバンするんですけど、何にも出ない。
何も出てこない。
ええ、ところが、ね、彼の前に現れるんですよね、カラスが。
うん、カラスがね。
カラスがね。うん、カラスが現れ、うんね。あなたの努力に対して私は協力したいと思ったっていうんだよね。
うんうんうん
あれはなかなかね、つまりやっぱり訓練すること、努力することに意味があるっていうのが、誰かは必ずそれに対しては、認めてくれるんかもしれないなっていう話にちゃんとなってるなっていうところ
を、ね、
感銘を受けましたね、今回、これは。で、グッドデザインがまた、右手の一部とカスト。
うん、うん。
ほんで、今度はどっちかというと、肩書き君がアバターみたいになって、向こうの世界に飛ぶんですよ。
バーン。そうですね。うん、うん。
あの時の飛んでいくとこの空間の描き方は、また、またあれですよね。あ、俺、ボーマン船長みたい。
そうですね、長いよ、ね。できて。だから、その、2037年の方、その病室にいる一行さんに、うん、なぜか、システムエラー、うん、システムの自動プログラムのキツネの面つけた奴らが襲いかかりに来ると。
うん。
うん
う
んうん、そこに、
その前に、ね、どさくさに紛れて、チューしようとするのよ、チューしようとする
の。あ、そう、そうそうそうそう。
目覚めてよかったって。若干、一行さんなんか違和感を感じてるんやけど、うんうん、ずっとそばにいてくれたのね、みたいな感じで。
うんうんうん、
それで、チューしようとしたら、やっぱりあなた、私の知ってる肩書きさんがない。
ないってね。うん、
そう。言われて、ええー、って、なんでみたいな。あ、やっぱり因果応報やな、と俺思いながら、こう。
そう。俺の10年間って。
そう思うよね。僕、あそこで実はもうボロボロ泣いてたんですよ。かわいそうって。いやー、10年あんだけ身を費やした結末がこれかって思うとね、
うん、
どんな思いだろうって思うと、ちょっと泣けてきてしまって。
うん、もうチューする瞬間をその10年間待ち望んでたわけじゃないですか。
ちょっと言い方が下水よ。言い方が下水下水。
失礼いたしました。
まあね、したいけどね。でも寝てるから寝てる時にもできるやん、なんぼでも。
ああ、うん、それも何べもしてると思う。
ちょっとセクハラよ、それ。ハラスメントで、ね、ハラスメント。多分、
最低だ。
言われますね。言われてますね。最低だですよね。
最低だって。
そうだよね。そこにどんどんどんどんあれが湧いてこんのよね。セーフモードが。セーフモードが湧いてきて。ね、
うん。
で、やばいやばいやばいやばい、殺される殺されるって、一行さんが殺されちゃうってなったところに、突然本が、ドンキがボーン
ドーンって出てきて、そう。やってきますからね、やつがね。
向こうの世界の肩書き君がやってくる。
そう。もう完全に覚醒したネオになってますからね。
そうっすね。マトリックスですね。
マトリックスですね。うん、
マトリックスっすわ。
相手もエージェントスミスですからね。
そうっすね。あれ、エージェントスミスっすね、う
ん。エージェントスミスだと思いますよ。わらわら、ね、湧いてくるじゃないですか。
ほんまやわ。ああ、うん、そうか。なるほど。
だから、マトリックスオマージュもかなりあると思うんですよ、ね。
なるほど、なるほど。納得、納得。うんどっかで見たなっていう既視感はすごかったんですけど、うん、それこそ、マトリックスじゃないけど、デジャビューっていうところ
デジャビュー。うん、
で、ね、一応ちょっと撃退したら、一撃だけ、あれなんよね。げんこつで、自分の手で、うん、先生を殴るんよね。ボコーン
わざわざ外れてって言いましたもんね。
そうそうそう。
カラスにね。うん、
そうそうそうそう。
うん
あの、自分の素で、あの時にいててって言うじゃないですか、
うん、
肩書き子、
うん。
あれもまたいいシーンやなと思ったんですけど、
うん、
その実際に自分の拳で誰かを殴るなんてこと、多分彼は初めてしたと思う。
そうでしょうね。あんだけボロボロしてた子ですからね、うん。人を殴るなんてことは本当に初めてだと思います。
そういうことをしたらいろんな痛みがあるんだなって、あのシーンのいててだけですごく僕は感じたんですよ、
うん、
だから、うん、もう二度とこの子はああいうことはしようとは思わないだろうなっていう風に、
うん、
あのしたくないって思ったんだろうなっていうのがなんか見てて伝わってきて、
うん、
一行さん一緒にここを出ようって言って、
うん、
ね、もうほったらかしいですよ先生。
そうですね。
ああ、
うん、
ほんでずっと一行さん追いかけてくるのよね、おんぶして一生懸命走って逃げてても、
うんうん、
逃げて逃げて、グッドデザインがいろいろと協力してくれる中、一生懸命逃げて、ここの逃げるシーンはぜひ皆さん見てほしいですね。いろんなキテレツシーンが待ってるんで。
あ、うん、そうですね。
うん、あそこはギミックとして、やっぱ 3D の強みかなと思って、3D アニメの強みっていうんですか？
あ、それはあったと思います。うん、
で、面白いなって思って僕見てて。
そうですね。やっぱり立体的に、こう、いろいろ、こう、ものが重なっていったりとか、上からの俯瞰でね、その、京都っていう地名柄、こう、五番の目になってる、こう、建物がね、こう、入れ替わったり。
入れ替わったり、あそこすごかったですね、あの表現。
すごかったですね。
ちょっと予告編見る、いわゆるインセプション知ってるって言ったら、インセプション思い出すかもしれないですけどね。
はい。
あの辺とかはなかなか見応えが、
見応えあります、ね、
あのスクリーンで見るともっといいかなっていうふうにも思うんですけど、まあ、
うんうんうん、
あの辺良かったよね。ちょっとサマーウォーズの、
やっぱり色が
出てますよね。
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 うんうん、あれ、それは感じましたね。
で逃げ回ってたら逃げ切れないってなったらね、あの先生は車で追いかけてきてくれるのに、
そう
で、ほんで、うん、後ろに乗れ言ってバーンって後ろに乗って、ほんで、
うん、
検索機でね、どの地点にグッドデザインに検索させて、どの地点に行ったら、そのいわゆる得意点ですよね、
うんうんうんうん、
あの肩書き君と一行さんの世界に戻れるのかっていう、
うん
う
ん、
ほんなら京都駅 の階段
大階段、
ね、大階段、そこに坂作ってくださいってグッドデザインにお願いするんよね。ほんで坂をバーって作ったら、坂があった途端に一行さんがっていうから、ええ、あの時まで、瞬間まで僕忘れてる、彼女が高所恐怖症だったことを。
そんな設定ありましたよね、最初の方でね。
図書館のね、ちょっと図鑑とか案内をこう上に刺すときに、ちょっとキョロキョロしてどうしようって挙動ってる一行さんで、うん、いつもキリッとしてる一行さんが、キョロキョロしてるからどうしたんかなと思ったら、そこを上がるだけでも、こんなの一番上だけでももう、クラーって倒れるっていう
状態やね。そう、キャタスの上でもダメ。
ダメっていう。
そうね、うん。
それがいわゆる、京都駅の一番上のビルまで一気に車で駆け上がったものだから、外に出ようとするわ、肩書き君の背中の上で吐くわで、もう偉いことになる。
偉いことになる。
うわ、ちょっと待って、待って、待ってっていう。
うんうんうん、
ほんで、その、得意点のある大階段の位置までたどり着いて、ほんで、ここから、うん、いわゆるルートをピューっとこう輪っかみたいなのを作っていって、ここをくぐり抜けたら、ドラえもんでいうとこのタイムマシーンみたいなもんですよね。
そうですね。くぐり抜ければ、元に戻れる、
うん。元に戻れるよ、みたいな風になって。うんうん、ほんで、とりあえず一行さんを先に元に戻すことにして、うん、一行さん歩けるっていう、うん、そこの一行さんと先生の別れのシーンが、まあ、まあ、
うん、
ね、
スパスパ号泣です、
ここで。ですよね。わかります。
スパスパ号泣です。
わかります。
ここはやばかった。
やばかったよね。
やばかった。
こっちのあなたも、すごく私のために頑張ってくれてたのねっていうことを言ってくれる、うん。うんっていうのはもう、
うん、
叶わないなと思いましたよ。
そうですね。ありがとうございますって。
うん。
うん、それで彼女は元の世界に戻っていっちゃうんですけど。
ほんで君のことが本当に好きだったんだっていう。もう僕も、うん、もう今思い出してもちょっと涙が出てくる。
涙が、
うん、ちょっと涙ちょちょぎれるわって。ちょちょぎ。まだ僕ブホってなってたんですよ。
お おおって落とせる。
そう、そう、おおお
お
って。勘弁してくれ、このアニメ。何やねん、これ。って。隣の子、間違いなく20代前半やったからね。
うん。うん、だから、20代前半はね、あそこは泣けてないと思うんですよ。
わからないんだろうな、って思いながら。
うん。僕ら、おっさんやから、あそこで号泣
する。号泣するんすかね、やっぱり。おね、とりあえず、一行さんは行ったから、
うん。
あの、次はお前の番だなって先生が言って、
うん。
肩書き君に、まあ、いろいろと悪かったねっていう感じの思って、うん、いや、でも、うん、って言ってたら、後ろの方からセーフモードがどんとこどんとここんのよね。
うん。だから、それまでは、一行さんがエラーだったんですよね。そう。ね。だから、それ、一行さんは元の世界に戻っちゃった。
うん。
で、あとのエラーって何やった、うん、肩書きが二人おるってことがエラーなんですよね。
ドッペルゲンガーですよ、ドッペルゲンガー。
うん。うん。まあ、セーフモードは、その、
エラーを排除しようと。
どっちかを排除しないといけない。
うん、で、これがアルタラ自身の暴走を完全に引き起こす状況になってしまったから、うん、研究所の方は電源を消そうという判断に、うん、この、センコさんが、
うん、
ギレルモ・デルトロですね。この人が、うん、もう判断して、何とかしようとするのが、ちょっとだけ描かれ始めるんだけれども、もう、この時には、もうセーフモードをかなり巨大化して、巨神兵みたいになってましたもんね。
うん、そうですね。完全にもう、合体合体で偉いことがあってね。ねえ、
これ、京都タワーは吹っ飛ばすわ。うん、その京都タワーでこう。
そう、先っちょでね。
先っちょで肩書き殺そうとするじゃないですか。
うん、うん。
で、ほんで、もう、ほとんど、あれですよね、英雄王の、もう、あれですよ、宝具みたいな状況じゃないですか。
スペイトの、
槍がバンバンバンバン出てきて。
うんうんうん、
そういう、いわゆる攻撃を、こう、肩書くんに加えようとするところで、
うん。
あ、肩書くん、危機一髪っていうところに、そこはもう、ネタは割れてたんですよ、自分の中で。
うんうん、
もう、うん、きっと盾になるんだろう、先生が。って言ったら、やっぱりその通り先生が盾になって、
うん。
うん。まあ、大人としての責任は果たしたかな、これで。
うん。
ちょっとね、
うん、
見てて。ほんで、そのまま、ドカーンって、
うん。
なってしまうっていう。え、どうなっちゃったの、うん、って。うん。ほんなら、ちょうどそのタイミングと同時に、そのデルトロが電源切りよるんよね、バチンって。
うんうん、バチンとね。うん。
ほんなら、アルタラが。
巨神兵も。
そう。巨神兵も全部、ブーンと、一回一旦停止したかと思うと、その姿がビューッと消えていくっていう描写がずーっと続いていって。
うん。
ほんで、助手の子が、どこ行っちゃったんでしょうね、って言って。ほんなら、小安の声で、そうだね。きっと、新しい世界じゃないかな、みたいなことをこう言われるっていう。
そうそうそうそうそう。うん。
ね、ほんなら、一行さんと肩書き君が二人で手繋いでおって、ね。
ちょうど駅ぶりの上でね。
上でね。うん、ほんで、それで、なんか、朝焼けみたいな感じのをこう見て。
うん。
ほんで、もう、そっから、岡本図の歌がずっと流れて、僕、岡本図の歌の歌詞聞きながら泣いてるんですよ、ずっと。うーん、うーん、
うーん、うーん、うーん、うーん、うーん、うーん。
ちょっとね、僕、予告編の時から、この岡本図の歌は聞きたいなと思ってたんです。こう、アニメのいいシーンをバックに、こんなにいい映画だと思えへんかったって思いながら、うーん、俺は何もできへんかったな、ほんまにって。こう、かなり、泣いてたんですよ。もうずっとエンドロール、うんうん、ほんでエンドロールがまたよくできてるじゃないですか。
そうですね。
ずっと横に写真ポートレートみたいにして、
うんうんうんうん、
先生の過去ですよね。
そうですね、うんうんうん。
一行さんが落雷事故にあって、脳死状態になってから彼がどれだけ努力したのかっていうのをポートレート形式、いわゆるスライドショーで見せられていくっていうか。
そうですね。見せていくんですよね。うん、
そこで僕、向こうの世界にアバターとして飛んだ時に、
うん、
手紙を千子さん、この教授さんに残してたっていうところを見た時に、
はい。
はぁって、知ってたんや、じゃあって。あの人は、この先生が何やらかしてんのか知ってたんやわって。ああ、それはそれで友情なんかなって思いながら。
うん、うん、うん、うん。
もう絶対的に罪やん、それは、と思ってたけど。
そうですよね。うん、うん、うん。
で、まあ、なんつうんです？ 最後、岡本さんの歌が終わったら、若干続きがちょこっとあるんですね。
とか、その続きが出る前に、うん、一番最後に、
うん、
あの、ハローワールドっていう、
あ、出ますね、
タイトルがここで出るん
です
よ、
ね。タイトルが出
ます
ね。ハローワールドってピュッと出て、うん、ほんで、ワールドのとこだけ、あの、白抜きになるんですよね。ピュッと。
うんうん。あれ、ハローワールドって、その言葉自体はプログラミング言語なんですね。
おう。そうなん
ですね。プログラミング言語の初歩の初歩らしいんですよ。
なるほど。
だから、あれで新しい世界に、が始まるっていうことらしいんですけど、それ、うん。
あれ、ね、それをカーソル合わせてワールドのところだけこうヒュッと、あの、
う
ん、僕らがよくペーストするときのようにあれするじゃないですか。
はい。
上書きされてんなって僕思ったんですよ。
ほう。
あれで世界が。上書きするときあってするじゃないですか。
そうそうそうそう。だから、あの、今までとはこう、違う世界に上書きされたっていう
意
味合
い
で。
なんやなって思って。
エンドロー、あの、映画のタイトルがバーンと出て、うん、あ、ここで、あ、終わり方やないかいって、うん、うん、思ったんですけど、その続きがあるんですよね。
いやね。
うん。
あら、また反則でしたね、僕は、あの時。誰かが目を開くんですよね。意識取り戻して、うん。うん。大人肩書きが目を開いてね。
うん。うん、目の前には、
そうなんですよ。
大人の一行さんがいると。
そうなんですよ。
うん。で、どういうことって一瞬思いましたけど、
うん。
うん。
あれはつまり
結局、
うん。
脳死になってたのは、
うん。
肩書きくんだったと。
ねえ。
うん。
もうね、あの、あそこの場面だけ 3D じゃなく 2D セルで書いてるような気がしたんですけど、
う
ん、僕
は。あー、なるほど。そうだったかもしれない。もうね、で、その目を開けた先の一行さんが、
うん。
やってやりましたって言うんですよね。
この映画ですね、ここまで僕今このセリフ言わなかったんですけど、
うんうん、
常に何かをやろうってするときに一行さんがやってやりましょうって、
うんうんうん、
このやってやりましょうの積み重ねなんですよ。
そうして、そうして、
ずっとなんですよ。これが、うん、その僕が感情移入した片垣くんと、もう一人の先生の方、うん、一行さんを取り戻そうとした先生も、二、
うん、
人して積み重ねてきた結果、最後の最後の大落ちの方につながって、
そうですね。
一行さんにやってやりましたよって言わせるっていうところが、もうさらなる号泣ポイント。
うん、だから、これは、その2027年と2037年の自由構造かと思ったら、
うん、
まださらに2047年の構造があったと。三、う、重、ん、構造だったんですよね、うん、この話。
うん。うん、ほんで、次に、言ってるのかなあれは。
うん。月らしいですね、うん、どうやら。
やっぱりそうなんだな。
うん。うん、だから、それを三重構造っていうことになると、今までその2037年が現実社会やって言ってたところに、政府モードの狐の面が出てくるっていうことは、あり得る話になってくる、うん。現実社会にあんなんが出てくるわけないですもんね。
う
ん、
なるほど、なるほど、うん。そうですよね。
うん。
だから結局のところ曲を曲を積み重ねて、一回そのセーフモードが出てきた時に先生自身がまさかこの世界もって言った時に、あ、やっぱりそうなのかと思って、
うん、
ほんで、今回前半部分であの言ってたその伏見稲荷までの距離の問題、
うんうん、
あれも結局のところ京都の記憶なんで、
うん、
情報を都合よく書き換えられてる場合があるかなと僕は踏んだんですよ。だから、
なるほど、
うん。その情報も把握できてないんで、先生自身も。
うん、うん。
その辺は大いに可能性はあるかなっていうふうにちょっと思いましたね。
うん。だから、京都の本当に土地勘も、あれ、劇中でなんて言ってたかちょっと忘れたんですけど、うん、実際にあるところで、並べが丘っていう、京都市内のど真ん中に、ポコッと丘があるんですよ。
はなるほど。
そこで修行するんですけど。
なるほど。
うん。なんかそれは、市内から移動できる距離ではあるんですが、その他に出てくる、その、当時であったり、 京都の駅ビルであったりっていうのは、うん、徒歩では移動できない距離にあるので、
まず無理ですよね、
うん、だその辺は、まあその京都市とタイアップで聖地化のね、あれがあるんかなと思いながら、うん、でもその劇中の説明としては今リクさんが言ったような説明は通るんかなとは思いますけどね、うん、うん、
多分そこはもう見ている側に任せるよっていう
風な
投げ方をすごくちゃんとしてくれてるのかなって。だからすごい想像力をたくましく働かして2回目を見ることができる。
そうですね。
傑作だと僕思いましたよ。本当に。
そこまで。
面白かった。
見るつもりないって言ってたのにね。
そう。これ地元のシネコンでやってるから、また来週の休みに僕は行きますよ。
本当ですか？
ジョーカー見に行くんで、同じところに、
はいはい。
もう一回ハローワールドを見ようって決め、何回でもこれ見たいなと思ったぐらい、努力して最後勝ち得るじゃないですか。
うんうんうんうん。
どうしても欲しかった宝物が、やっぱそれってすごく大事なことだと僕思うんですよ。
確かに。うん。だから、ちゃんとその若い子向けのメッセージも込められてるし、うんうん、で、その若い時に何かを失ったおっさんたちに向けても、向けられてるんですよ。
ですよね。
やっぱりおっさんになれば大なり小なり失ってますからね、いろんなものを。
あ、もう取り返せないですからね。
ものっていうのはね。うんうん、やっぱり時間の流れと比例していろんなものをなくしていくじゃないですか。うんうん、
まあ、だから、まあ僕がこのアニメが好きとか、あの花がちょっと鳥頭でも取り上げたいけど、取り上げることが用できないとかいうので察してはいただきたいんですけども、私もちょっといろいろと、うんうん、あった身なので、ちょっとやっぱ感情移入の度合いが違う。
違う
かな。
う
ん
う
ん、もし自分が片垣くんの立場であれば、やはり取り返したいと思うだろうけれども、
うんうん、
その取り返せる可能性が見えたときに、あそこまで自分はできるんだろうかっていう
こともて。そうですね。
ちょっと泣いてしまったところがあって。うん、
ですね。あの情熱っていうのは、やっぱり、自分と重ねたら、そこまでできないよなっていう気持ちもあるし、あそこまで頑張ったのに。
そうなんですよ。
ねえ、去り際、片垣さんじゃないわ。一行さんがね。
そうなんですよ。
うん、愛してくれてたんですねって。
そうなんですよ。
あの一言にやられましたね。かなんかったですね。
かなんかったです
ね。かなんかったですね。
この、また松坂桃李君の泣きの演技がええんですよ、
ね。ええんですわ。ええんですわ。うん。うん。
ああ、やっぱり彼は上手くなったって僕、改めて思ったんだけど。
だから、なんて言うんでしたっけ、今作ってそのセリフを先に、撮った後に作ったんでしょ。
ああ、アキラと同じ作り方ですね。うん、じゃあ、うん、はんはんはん、なるほど、うん。
だから演技ありきで、
う
ん、あの絵を重ねたんだと思うんですけど、
う
ん。
そうかそうか。だから絵がやりやすくなってるのかな、あの辺も。
多分ね。だから絵のないところであそこまでの演技ができるっていうのはやっぱりすごかったんじゃないですか。うんうん、
なるほど、
うん。
いいですね。
いいですね。
いいですね。もう。うん、僕の中で、180億円叩き出してる映画、どっかに行っちゃいましたからね、この映画見て。ほんまに。
マジですか？
マジで。こっちのサントラを買わなくっちゃってなったし。
ああ、なるほど、なるほど。
あっちもあっちでいいんですけど、その、いいの度合いが違うんですよ。
そうですね。あっちはあっちで、リクさん好きですけど、好き度合いが違うと。
違うと思いますね。多分熱意の量だけでも、熱量だけでもかなり違うというのを今回感じていただけたかなと
思います。そうですね。
ちょっとやっぱかなんかったですね。で、ね、やっぱおっさんホイホイだっていうのは、このおっさんじゃないと語れないところってあると思うんですよ。
ある、ある。うん、確かに。だから、やっぱ若い子はどうしても若い肩書き君には感情移入するだろうけど、うんうん、僕らはどうしても松坂桃李の肩書き君の方に見てしまう。
いきますね。だからやっぱり、もう一人の、いわゆる、 若い方の肩書きくんっていうのは、
うん、
多分この人の感想を見ると若いんだろうなっていうのを感じる人が書いた感想とかを読んでると、
うんうん、
あのなんだかちょっと鬱陶しいまで書いてる人が多いんだよね、
うんうんう
ん、はっきりしないこいつの行動がどうかとか、
うん
うんうん、それお前だから心配しなくてもそれお前なんだよってきっと多分ねそれがわかるよ10年後にっていう風になんかねちょっとそう思っちゃうところがこうおっさんの嫌なところかもしれないんだけども、実際自分が踏んできた輪立ち
ですね。そうですね、
なんと業の深いアニメだろうってちょっと思いました。業が深いですこれはやっぱり。
はい、確かに。いやー、いい映画でしたね。
いい映画です。
本当に。
いい映画です。
だから、君の名はの二番煎じだと思って見に行かないのはすごくもったいないと、
ね、
うん。
もったいないですね。
ね、
もったいないですね。もったいなか、もそう思ってた僕が言うんやから説得力ないやろうけど、もったいないです。あのスクリーンで見た方がいいです。はっきり言うと、やっぱり。
だから、あのスクリーンでぜひ見てもらって、で、京都のね、本当にいろんなところが出てくるんで、
聖地巡
りしてほしいですね。
僕ね、書店巡りを久々にしたいなと思いましたもん。京都の書店をうろうろしたいなって、この映画見てて思って。
いいですね。
だからまあそういう作品だったんですけど、だからまあみんなにとってのハローワールドになるといいなという願いがどこかどことなく感じられる映画やったんで、
は
い、
うん、
いやね、だからみんなのそばにもあの風の浩二さんはいないかもしれないけど一行さんはいるかもしれないよ。
そうですね、よく探さないと、うん、あの恋愛フラグをね。
ね、
立てて
くれるような人が10年後の未来からあんまり来てくれないと思うんでね。
そんなね、都合のいいあの攻略本は多分くれる人はなかなかいないと思います、
ね。スパスパさんあれよね、これって冷静に考えたらあの先生が向こうからやってきて最強マニュアルの通りに行動するんだって、うん、ドラえもんやんねそれ。
あ、そうですね、そうですね、のび太くんとドラえもんの関係に等しいですね。
恐ろしいな、
恐ろしい。まさか、まさかのドラえもんオマージュ。
ですよね。いやー、怖いわ。怖い。どういう、本当でもね、映画の醍醐味、僕からしたら、うっかり見てハマっちゃったっていうパターンなんで、
それは嬉しい。
こういう時嬉しいじゃないですか。嬉しい誤算って言うんですよ。
そうですね、そうですね。
もっとこれは、みたいな。
うん、
いや、だからまあ、今、現状ですけど、自分の中では、スパイダーバースより上行きましたから、これ。
おー、今年のランキングまた楽しみですね。ねえ、
どう動くか、もうそろそろね、近づいてきてますけれども。
そうですね、はい。もう、また来週、問題作ジョーカーがありますから、
どうなるんやろうね。どうなるんやろうね。もうなんか、期待値上がってるから、ちょっと、あれやな、気をつけなあかんなとは思ってるんですけど。
うんうんうん、
ただ、僕、ジョーカーのホアキン・フェニックスに関しては、PTA のザ・マスターっていう映画があるんですけど、
うんうんうんうん、
あの感じなのかなって思うと、
うん、
いいと思います。僕が好きなタイプのホアキンなんじゃないかなっていう気がして、
うんうん、ちょっと楽しみです ね、これもね。まあ、
ですね、
見てからまた。
はい。お話できるといいなと思ってるんですけど。
そうですね。
はい、うん。まあ、とりあえずハローワールドはこんなとこでいいですかね。
はい。はい。
はい。じゃあ、何か言い残しとことは、ないですか、
うん、まあ、とにかく、リクさんが、風の浩二さんの名字に執着してるのが面白かったです。
なかなか一般では風の浩二さんと呼べないですからね。
そうですね。ねぜひ、スピンオフの、小説を読んだ後に、またいろいろ話をお聞かせいただけたら、
風の浩二
さんピッチじゃなかったっていうことを。
まあ明らかに風の浩二さんちょっと気があるからね、肩書きもね、うん、
ですね。
一体こう、肩書きこの壁を気に入ったんだろうね。
うん。そうですね。あの、うん、おどおどキャラやしね。
そうですよ。
だから、もう、面じゃないんですか。
面なんですかね。もともと過去に実は知り合っててとかいう、ベタなキャラ芸展開なんじゃないですか。
あの、小さい頃に、あの、婚約してたとか。
そうそういうベタな展開。実は妹だったとか。
やばい
方向に来たで、ね。はい、まあそんな感じで、いうことで、風の浩二さんではなく、ハローワールドを今日はお届けしました。はい。
はい。